もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はじめまして。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、41歳です。はい。
結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
43歳です。
お子さんは？は
い、2人おりまして、高校生と中学生です。
高校生と中学生。男の子、はい、女の子は？
男が高校生で女が中学生です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？はい、
ですね、私の方の両親と、うん、10年以上断絶のような形になっているんですが、うん、まあ、いろんな複雑な事情があってそうなったんですけれども、はい、まあ、今70代になった両親に、はい、まあ、私の方から歩み寄るべきなのか、うん、そこでちょっといろんな罪悪感ですとか葛藤がありまして、うん、ちょっと電話してみました。
10年以上断絶していたっていうのは、どうしてそうなったんですか？
まあ、子供が、小さい時は店に行ったりもしたんですけど、まあ、その前から随分とこうすれ違いの多いちょっと激しい家庭なんですけれども、
はい、
いろいろな私の中でもちょっとしたまあ、普通の家庭環境ではなかったものですから、
はい、
やっぱりもうそこの中で子供が生まれてからもう少し自分もいろんなことに気づき出した時に、
はい、
向こうも私を引っ張るような発言ですとか、はい、いろんなことがありまして、私の中では離れることが最善というふうに考えて、
はい、
まあ、離れまして、その間もまあかなりいろいろないざこざがあったんですが、今になりまして、この間海外に長く住んでたものですから、で数年前に帰国して今、まあ、70代の親をやはり見捨ててしまうのはという気持ちもありますが、
うん、
歩み寄られたことが一度もない私ですので、歩み寄るということがどういう意味を持つのか、でまた傷ついても、うんうん、またこうそれでも行くのが子供としての義務なんだろうかとか少し悩んでおりまして、
うん、はい、罪悪感とか義務とかね、そういう言葉が出てくるんですけれども、はい、あなたの中にあれですか、要するに子供は親の面倒を見るべきだという規範意識がすごく強いんですか？
面倒を見るというより、やはり最後には親が悲しい思いをして亡くなるっていうのは悲しいなっていう。
あなたが悲しいということね。
親がもしここで亡くなっていても、自分の中では悲しいという気持ちは残念ながらもう消えてなくなっております。
ということは気持ちの上でね、の問題じゃなくて、むしろ子供が親の老後をね、介護も含めてきちんとするのは人の道として当たり前だという、なんか規範意識の方が先なのかな。つまり気持ちの上で感情の問題としてね、まあ、小さい頃あんなひどいことをされたけれども、でも年取ってきた親を見るとじっとしてらんないんだよね、というそちらの感情ではないみたいね。
少し感傷的なものももちろんあり、例えば自分は主人の親とはすごく仲良くしていろんなことをしていて、でも自分の親には何もしていないっていうちょっとした後ろめたさと、やはり何か便秘的な気持ちも感じたりしまして、自分の親にだんだん弱っていく中で、私からアクションをこう取らないというのはどうなんだろうって思いまして、
結局その小さい頃どういうその物語があったんですか、あなたたち親子の間に。
かなりのニグレクトでして、母親もかなり変わった、とても共感性に乏しい、母性が全くないタイプの女性、すごく魅力的なんですけど、そういう女性でして、
はい、
で父親はかなり面白くて激しい人でなんですけど、とても教育的なものに劣等感が強くて、
はい、
でまあそこでお金があったものですから、私はいい教育を受けさせてもらったんですけれども、
はい、
そこから私がまあちゃんとこう勉強して成功しそうになると、すごく親の中での葛藤があるようで、生意気だとかこう引っ張ったりとか、とてもこう私を押さえつけるようなことがこう まあ、ありまして、
うん、
あとは、まあ、例えば自分がこう時々帰る時にすごく不機嫌、もうとにかくまあ不機嫌、私が楽しそうであると不機嫌で、病気だったりすると嬉しいという、
嬉しい、
うん、はい、まあ、そのパターンが、まあ、私の中でも見えてきまして、
うん、
結婚して子供産んだら喜んでもらえると、まあ、思ってたんですけど、全くそれはなくて、
はい、
逆にとってもなんかこう
面白くない、
向こうに側に行って幸せにしてるっていうことがなんとなく面白くないし、
うん、
で私がオレアを大事にしようとすると、まあ、なんであなたは幸せなのに自分たちからもこう愛されようとして欲張りだというようなことをこう言ってきたりして、なんとなくピントのずれたまま親子関係がこう崩れて、
うん、
言ってまして、
それでそのうまくいくとそれを妨害するっていうのはどちらかというとお父さんの方ですね。
ですね、父親もそうですね、やはりその劣等感が激しいので、そういうところはすごくありまして、母親はとにかく私の、まあ、女性として幸せを、違った幸せを掴んでいくことがやはり面白くないっていうふうには感じてたと思います、
うんうん、今70代になってこのままでいけないのではないか、私の方から歩み寄る必要があるのかかどうか悩んでいるということですか。
そうですね、
はい、わかりました、はい、今日はスタジオに心理療法研究の岡見雄貴先生がいらしているので伺ってみたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご両親なんかの場合はね、親の側からするとなんかずっと本当に悪かったら自分たちの面倒を見てもらえなくなっちゃうから、ここで弱気な親になってくる親はすごく多いです、毒親みたいなタイプの人でも、ここで子供の方がねちょっと、ああかわいそうかなって思ってもらえないと自分たち生きていけなくなっちゃうから、そこで折れてくるともう子供は、あ、分かってくれたのかなって勘違いしだすんですけども勘違いである場合が多いです。そんな何十年とか口聞いてませんでしたっていう人たちいるんですけどね、いっぱい、そういう人たちの親がある日突然ね改心して心を入れ替えて優しい親になりましたっていうことはないです。もっとひどくなってるっていう考えるのが普通です、でも自分の側からねやっぱり未練があるでしょ
う、
そうですね、言いたいこと言わなかったでしょう、
手紙を書いたりしてすごく言った時にもう100倍にして返されたことがありまして、で年々多分もっと最強になっていくんじゃないかという気はしているんですが、
子供はもう無条件で親が好きですから、だけどそれをね全然親が受け入れてくれないと認めるのが嫌になっちゃう子供は、許せないもん、こんなに一生懸命お父さんお母さんって別にね社会的地位があろうとなかろうと子供はお父さんお母さんが特別でね、よその親が褒めてくれるよりもお父さんお母さんが一言言ってくれる方が嬉しいっていう、それはみんな一緒だけど、それをさっぱり分かってくれなかった親であれば好きだったから許せないって気持ちいっぱいあると思うんですよ。
そうですね、
こんだけ嫌な目に遭ってきてそれを後からね気づいて、それなのにここまでまだ私は未練がましく思うかっていう自分にこう腹立たしい気持ちがあると思うんですけども、そこはね腹立たしく思わなくていいです、それはもうあなたがそれだけご両親に対して愛情豊かな子供であったっていうことですからね、それだけ愛情深いんですよ、愛情深かったんですよ、両親に対して、すごく一生懸命尽くして認められたい褒められたいとかいうのもそうですけれども、自分がそれをやってあげる立場ね、まあ心理的に自分が親になって養ってきてって言ったら、自分が子供でいたかったのに子供時代過ごしてきてないんですよね。
そうですね、
子供ではいたけどもう心理的にはずっと親の立場でいて甘えられず、で自分が自由にすることもできず、さあもう恨みは溜まってますよ。それで、はい、手紙を書くならば、
はい、
私はこうして欲しかったんだっていう自己主張だけにする、そしてその時こう思ってたって、で、悪いことばっかりね書くと逆に自分の中に罪悪感が残るの で、
ね、
認めたくなくても、ここは私はお父さんとお母さんが好きだから頑張ったんだっていうことを入れた方がいいです。その方が自分がスッキリします。 何かね、こう自分がね、攻撃してる悪者みたいに自分で感じるんですよ。
はい、ね、そうなんですね。
あなたもこう、はい、自分の中にやっぱりね、絶対的に両親があって、はい、ご両親の方じゃなくてね、いい心の方の両親があって、やっぱりこう、はい、悪いことばっかり、ひどいことばっかりっていうと、ちょっとやそっとはね、何かしてもらった思い出とこう一緒になってしまうから、そうすると自分の中に罪悪感がすごく生まれてくるのでね。
はい、その通りだと思います。だから多分なんか私もすごく攻撃性がきっとどこかにも見え隠れして言葉の間にあると思うんですけど、そのまあそれを全部取って素直になって手紙を書いてみようと思います。
悔しいって思うと思うんですよ。
はい、
でも、
はい、
その悔しさっていうのは
、はい、
私がそれだけ愛情豊かな子でいい子だったんだわって。なんて愛情豊かな子供だったんだろう私って思って、もう素直な気持ちでね、書いて、それで自分がぜひねすっきりしていただきたいと思います。
わかりました。
あなたの中で本当に気持ちがその安定してね、来た時に接するのはいいですけれども、あなたの気持ちがいっぱいいっぱいの時には接しない方がいいですね、直接にはね。あなたのご両親、特に お父さんっていうのは、優越したいっていう気持ちがものすごく強いんですよ、人に。
はい、そうです。
でこの気持ちはものすごい強烈なもんです。
はい、
でこの気持ちがまだあるわけですから、素直に世話されるっていうのは難しいんです。
そうですね。
劣等感がすごい激しいんです。はい、だから優越したいっていうのがものすごく強いんです。
そうですね。
で今優越したいという形で人と接することはできないんですから、今うまく接するためには、あなたがものすごいもう恩を切ると。
はい、
もともと恩着せがましい人ですから、本当に成熟してね、来ればこの人は人に恩を着せたいんだと。だからもうこの恩着せがなしい人をすっかりあれして、お父さんすごいね、お母さんすごいね、お父さんとお母さんのために私ここまでなんとかなれたわっていう、ありがとうっていう態度で接していかれれば、それはさっき言った10年間断絶したんだからもうやめてもっていう、そっちの態度に出てもいいですけれども、
その間の何を感謝するっていう嘘にならずに、そのまあ産んでくれたとか育ててくれたということで、本心ではないとやはり、
いやだから、ね、それが、それが本心で産んでくれただけでありがたいと、本心でそう思えたら直接接していいです。しかし本心でもう何を殴られようが蹴られようが馬鹿にされようが、無視されようがね、もう私が悲しい時には機嫌がいいし、私の人生うまくいった時には面白くないと、そんなこと全部吹っ飛んじゃって、私を産んでくれただけでありがとうっていう気持ちになれば直接接した方がいいです。
あともう少しかもしれないですね。
多分あなた そこまでなってないから。
まだなってないかもしれないです、
ね。
はい、
まだ激しい憎しみもあるわけですから、
はい、そうですね。
はい、よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
こう思って知る親の恩、もう一つあります。こう思って知る親への激しい憎しみ。